ルカによる福音書の第6章27節から38節を朗読いたします。しかし私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。敵を愛しあなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。あなたの頬を打つ者にはもう一方の頬をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。求める者には誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している。また自分に良くしてくれる人に良いことをしたところでどんな恵みがあろうか。罪人でも同じことをしている。返してもらうことを当てにして貸したところでどんな恵みがあろうか。罪人さえ同じものを返してもらおうとして罪人に貸すのである。しかしあなた方は敵を愛しなさい。人に良いことをし何も当てにしないで貸しなさい。そうすればたくさんの報いがあり、意図高き方の異なる。意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深いものとなりなさい。人を裁くな。そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな。そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい。そうすればあなた方も許される。与えなさい。そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。以上です。先週に続いてイエス様が山から降りてですね、平地で語られた、平地での説教とよく言われますが、ここから学びたいと思いますね。今日読んだこの箇所はしかしという言葉から始まってますね。このしかしはどういうつながりのしかしなんだろうか。先週学んだことを皆さん覚えてますかね。20節から26節までを学んだわけですが、そこにはイエス様の弟子であるがために貧しくならざるを得ず、あるいは涙を流さざるを得ず、時には人に憎まれたり罵られるようなことも甘んじて受けなければならない、そういう人々に対する幸いが語られてたわけですね、そしてそれとちょうど対比させられるように、富んでいる人、この世でね、富んでいる人、笑っている人、あるいは人々に、褒められてそれに深い満足を覚える人々には不幸が告げられていたわけですよね。その幸いと不幸を告げる言葉に続いてイエス様はしかしと言われたわけです。なぜだろうか。イエス様が幸いを告げている弟子たちは実際の人生においてですね、不幸を告げられている、いわゆる富んでいる人とかですね、満足している人、そういう人々と無関係に生きているわけではないわけですね。そういう人たちと関わりを持って生きている。特に22節前に読んだところでは、人々に憎まれるとき、罵られるときってありましたよね。つまりそれこそ富める人々たちによって憎まれるようなことが起こるっていうことですね。信仰を持って生きるときに当然信仰を持たない人たちと違った生き方になります、ですから誤解されたりいじめられるようなことも起こる。そのために辛いことを体験することがあり得るってことですね。そんな時にイエス様があなた方は幸いですけれども、あの人たちは不幸だってね、そう言ってくれたらなんとなく内心的には、なんていうんですか、悪い気はしないわけですけど、そうだ、私たちは幸福なんだ、でもあいつらは今は笑ってるけどきっと不幸になるんだってね、ざまみろってそんなことは言わないかもしれませんが、でもそういう思いになりかねないこともある。しかしイエス様はそこでざまみろということをお許しにならないんですね。そうじゃなくて敵を愛しなさい、憎む者に親切にしなさい、自分たちを呪う者を祝福しなさい、自分たちを恥ずかしめる者のために祈ってあげなさいってそう教えるんですね。先ほども言ったようにイエス様は 信仰に生きることがことをしない人々の不幸をはっきり指摘なさいます。それは不幸だっていう。だけどそれはそういう人々を憎んでよいということではないわけですよね。そうじゃなくて、むしろ不幸を告げられざるを得ないような人々であるからこそ、その人々のために祈らなければならない、その人々を愛さなければならないっていうんですよね。イエス様ご自身が多くの人々に、時にはね、そのまま行けば不幸なんだってことを告げる時があられた。しかしイエス様はその時に決してね、ほら見ろいい君だって思ってたわけじゃないわけですよね。人々にその不幸を告げつつ、何とかしてそういう人たちがこう、そういう人たちの呪いが、災いが祝福に転換する、その道を心から願い求めながらその言葉を語られたわけです。そして災いを祝福に転換する、戦いと言っていいんでしょうかね。そういう神の戦いに実は私たちを呼び集めておられる。さあ、あなた方もこの私の戦いに、この歩みにおいて一つになってほしい。災いを祝福に変えるその戦いにおいて、あなた方も私と一つになって戦ってほしいってイエス様は願っている。弟子たちに願っているということですね。こういう神の戦いをした歴史上の人物の一人に、皆さんも聞いたことあると思いますが、アメリカの黒人牧師で凶弾に撃たれて亡くなったマーチン・ルーサー・キングという人がいました。キング牧師が殺されたのは1968年、何年前なんだ、50年前ですね、約ね、ちょうど、ああ生まれた年なんですね、50年。彼の説教集が日本語に訳されていて、タイトルはそのものズバリ、汝の敵を愛せよって、なってるんですけど、現代の方、原著名はですね、愛への力ってなってるんですね。愛への力、愛に生きる力、まさにこのキング牧師自身がその愛に生きた人ですね。愛による戦いを徹底的に生きようとした人です。その時に、非暴力の社会革新の運動が生まれたわけですね。そして実際にこの人自身が富んでいるもの、満腹しているもの、笑っている者たちの力によって命を奪われたわけです。キング牧師にとってその生きる力になったのは、まさにあなたの敵を愛しなさいというこのイエス様の言葉に集約されている愛の力だったんですね。キング牧師はこう言っています。ちょっと長いですが引用します。敵を愛しなさいという命令以上に難しい種の教えはないかもしれない。あの哲学者ニーチェはこういう教えこそキリスト者の倫理が弱虫の臆病なもののためであることを示しているのだという。キリストが教えた生き方は勇気ある強い人間の生き方ではなかったと理解した。このようなことを教えるからイエスという男は誠に非現実的な理想主義者で、理想ばかり言って現実には少しもこの世の戦いの役に立つことを教えなかったと人々は言う。しかしイエスのこの命令は今新しく差し迫った問いかけとなっているのではないか。我々はその問いかけを受けているのではないか。動乱に次ぐ動乱は現代の人間が憎しみと呼ばれる道をたどる道、旅を続けているより他ないことを思い起こさせる。我々はただ憎しみという名の道をたどっているだけだ。その道の果ては破滅である、滅びである。敵を愛せよとの命令はユートピア、理想郷を夢いる者の神がかりの妄想どころではない。そうではなくて我々人間が再び生き返るために絶対不可欠なものである。今日の世界の諸問題解決の鍵はここにしかない。イエスは非実際的な理想主義者であるどころか、誠に実際的な理想主義者であられる。主イエスは敵への愛が我々にとってどんなに難しいことかをよく知っておられる。しかもその上でこのことが私たちに可能であるように教えておられる。キリスト者としての我々の責任はこの命令の意味を見出し、日々の生活において情熱を持ってこれを生き抜くということにある。重い言葉ですよね。非常に鋭くて激しい言葉であると言ってもいいと思いますね。そしてそれは同時に確信に満ちた言葉です。しかしその確信というのは自分の力についての確信じゃなくて、イエス・キリストに対する信仰における言葉ですよね。 キリストがそう言っていらっしゃるんだ。イエス様がそう言ってるんだ。自分が言ってるんじゃないんだ。だから私はそこに生きるし、私たちはそこに生きることができるんだ、まあ、そう言ってるわけですね。キング牧師は敵への愛というのは特別なことではないというふうにも言っています。日常的なことだ、ごく当たり前のことだって言うんですね。それはこの牧師独自の考えではありません。イエス様がここでね、32節と33節でこう言ってますね。自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している。また自分によくしてくれる人に良いことをしたところでどんな恵みがあろうか。罪人でも同じことをしている。これは特別注釈いらないですよね、うん、子供でもある意味でよくわかるんじゃないかと思いますね。自分によくしてくれるものによくしてあげる、お返しとしてしてあげる、それが愛と言えるだろうか、うん、それが人を愛しているなどと言えるだろうかとイエス様はここで問いかけている。愛するということはそういういわゆるギブアンドテイクの世界とは違うんだってことですね。ギブアンドテイクってまさにビジネスの世界ですよね。でもそれは愛の世界とは違う。ギブアンドテイクのやり取りの世界とは全くそれ愛の世界ではないのだ、うん、このことはまあ誰しもが理解できることなんだろうと思いますね。しかし問題は私たち自身の生活ですね。キリスト者はキリスト者同士の温かい交わりを知っています。まあ教会に来るととても温かい世界がここにあること、それは確かなんだと思いますね。互いに微笑み合う世界があります。あるいは善意が信じられている世界だと言っていいかもしれませんね、うん、もしそうでなきゃちょっと残念ですよね。私たちは教会は自分に良くしてくれるところなのだということが前提になっていることがそんな中でないだろうか。ここでは私たちはいつも良くしてもらう、だから自分も何か良いことをすることができる、いつもそういう、まあ、期待がある、それを期待している自分がいるということはないだろうか。実はそうだからこそ、そういうことを期待しているところがあるからこそということですが、イエス様はこの教えに続く37節のところで人を裁くなっていう教えを続いて教えてるんですね。どういうことかというと、教会はいつも自分に良くしてくれるという期待があると、それが裏切られた途端に今度は人を裁き始めるようになる。それはまあ言うなれば甘い期待の裏返しであって、甘えることができないといつも不平を言い、そして人を裁いて生きるようになる。人を裁く世界って愛のない世界だと言っていいでしょうね。愛することのできない人間はいつも人を裁いて生きている。ある一人の女性が新聞の宗教欄に投書をしたそうです。若い頃洗礼を受けていた自分の夫が亡くなったと。そこでこのご婦人はですね、自分の夫が属していた東京の大きな教会にそのお骨を持って行って葬ってもらいたいと思って行ったら断られちゃったんですね。その理由は、あなたのご主人は礼拝生活をきちんとしていなかったからと言われた。それで腹を立てて、まあ、この投書をしたと。そんなことならせめて少し献金をしてばよかったのか、よかったとでも言うのか。キリスト教は愛の宗教だと言うが、なぜそれほど冷たいのか。まあこう書いたんですね。まあ一体どういう詳しい事情があったのか、これだけじゃわからないんですけど、まあ教会には教会の事情があったかもしれません。もちろんね、まあそれにしても教会もね、ややこしいことを言わないで引き受けてやればよかったのにっていう、そういう考え方もあるわけですが、いずれにしてもここのポイントはそうじゃないですね。こういう教会に対する批判の背景には、キリスト教は愛の宗教だと言いながら自分たちに対する愛のサービスが悪いじゃないかと、そういう考え方がその前提としてあるのは確かなんだと思いますね。最も安易な教会批判の、まあ、常套手段と言ってもいいかもしれませんね。でもその一方で礼拝を怠り続けていたということについての反省はどこにもないんです。これやっぱり問題ですよね。私たちが愛を語るとき、常にまず心がけるのは、自分が人から、あるいは教会から愛されること、愛のサービスを受けること、 自分が良くしてもらうということになりやすいのじゃないだろうか。しかもこちらが良くしてあげればその良いことが戻ってくるという期待のもとでね、教会もまた一生懸命温かいもてなしをする、そういう互いの期待が重なるところに教会の姿があると言ってもいいかもしれませんね。しかしだからこそその期待が一旦裏切られると、今度は互いの間に裁き合いが起こり、そして怒りや憎しみによって本当に悲しいことですが実に脆くキリスト者の交わりである教会が崩壊してしまうようなことが起こる。でも現実として私たちはそういうことをやっぱり目を留めておかなくてはいけないことだと思いますね。私たちは果たしてどうだろうか。敵を愛するということは教会の外に出て行って初めて経験するというようなことではありません。イエス様がここで言っておられることは、いわゆるギブアンドテイクの関係の常識を突き抜けたところでひたすら与え続ける、愛の世界があるのではないか、そういう世界があるんじゃないかということですよね。与えたらそれを何らかの形ですぐに取り戻そうとする、ね、いつでも与えられることを期待しているようなことがでも実際には多いんじゃないだろうか。親子の間でも夫婦の間でもそうなる。それだけに私たちは敵を愛しなさいというね、このイエス様の言葉の前にやっぱりたじろいでしまう、あるいは戸惑いを覚える。私たちの現実とイエス様が望んでおられる世界とあまりにも違っているように思えることがないだろうか。その時私たちは一体なぜこういう自分になってしまっているのかということを正直に顧みなければならないんだろうと思いますね。そこにくっきりと現れてくるのは実は私たちの罪の姿であるということです。先ほど詩編の朗読のところで今週は51編を朗読しました。この詩編はまさに罪の悔い改めの詩編だと言われてますが、私たちは罪の中に生まれたとしか言いようがない、そういう罪深いものなんだということがね、この中に記されていますね。母の胎にいる時から罪深いってね、なぜこういう自分たちであるのかと胸を打って神様の前にお詫びをせずに折れなくなる。そうしながら自分がなぜこういうことになるのかということをもう一度さらに深く尋ねなければならない。ある人がこの箇所で、ある牧師がこの箇所でこういうことを語ってたんですね。これもちょっと長いですが引用します。私たちは愛について大きな誤解をしていることがあります。愛というのは好き嫌いと同じことだと思い込んでいる節がある。好きだ嫌いだという心の感情を愛と同じこととしているのです。しかもそのような自分の心の思いや心の在り方を心からのものだからといって正当化する。愛とは心からの行為だ、喜んでするのが愛の行為だ、私は今喜べていないからあなたのために働くことはできない、それが真実だ、誠実さだとさえ言い始める。だから夫婦の間でも愛の倦怠期などが生じます。愛が疲れる、飽きるのです。倦怠期が来た時に自分たちの愛に飽きが生じるということについて恥も感じない、恐れも覚えない、この人と一緒に生きていてちっとも面白くない、嫌になったなどと平然という、こうして嫌になった自分の思いを正当化してしまうのです。しかしその時にイエス様は問いかけられるのです。そのあなたの心に逆らわなければ私が願っている愛は生まれないのではないか。憎むものを愛するというのは自分が愛してもいないものを愛するということでしょう。それは自分の心に逆らわなければ生まれてこない世界なのです。なかなか鋭い言葉です。厳しい言葉ですね。私たちはイエス様の愛の戒めにまともに向き合ってそれに逆らっている、そういう自分自身を認めざるを得なくなるんだと思いますね。愛は好き嫌いの感情ではない。じゃあ何か、愛は意志です、あるいは志です。しかしそこでまた私たちはつまずくんですね。自分の志が非常に弱い、その志が弱いからそれを無理に励まそうとするともう頭変になっちゃう、脳溢血になってしまうね、頭が痛くなって心臓がおかしくなってくる、やってられなくなる、そういう人もあるんじゃないかと思いますね。じゃあ一体そんな時私たちはどうすればいいんだろうか。いつもそのイエス様の言葉にね、こう差し迫られていなくちゃならないんだろうか。 イエス様は36節でこう言います。あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深いものとなります。この憐れみ深いという言葉なんですが、これは他者の苦しみを共にするという意味の言葉なんですね。人の痛みを己の痛みとする心です。神様が、父なる神様がそういうお方であるとイエス様は言っている。あなた方の父なる神はあなた方の痛みを知っていてくださる。あなたが人を愛することができなくなり、主イエスの戒めの前に立ちすくんでしまい、ノイローゼになるほど心が痛んでいる。その痛みを知っていてくださる、理解していてくださるとイエス様はおっしゃっている。肝心なのはその痛みがあるかどうかですね。正当化してごまかすんじゃなくて、愛せないという痛みを持って主の前に出ているかどうかです。主はその痛みをきちんとちゃんと理解していてくださるんだ。それが憐れみ深い、あなた方の父が憐れみ深いということの意味ですね。その私の愛と憐れみの中であなた方は今祝福を受けているのではないか。その祝福をあなた方と一緒に生きている家族に、友達に、あなたが憎まざるを得ないようなそういう人にも何とかして伝えたいと願うのは当然ではないかとイエス様はおっしゃった。一番見守とは主から来てるんだってことですね。わかりますか。私は理解していただけるんです。許していただけるんです。そして祝福していただけるのです。そこにしっかり焦点を向けて、そこから許しをいただき、理解していただき、そして祝福をいただくときに、私もまた周りの人に、私たちが愛せないような人にも、人のためにも祈ることができる、祝福することができるように変えられていくということですね。キング牧師はこう言ってます。敵を愛するようになるためのたった一つの道がある。それは神の御心に心から屈服すること以外にない、降伏する以外にないって言ってるんですね。この降伏屈服って言葉は英語ではサレンダーっていう言葉ですね、神様参りましたって、ね、僕は降参しますってことですね。あなたの愛が勝ちました、私は負けました、そのように父なる神様に言うこと、そのように神の愛に自分が負けることを知った時に、初めて私たちはキリストの愛の勝利、このキリストの愛の戒めの勝利の力を味わうことができる。自分自身に死ぬことと言い換えることもできるかもしれませんが、神の愛に負けたサレンダーされるということですね。35節でイエス様は大きな約束を与えてくださっています。しかしあなた方は敵を愛しなさい、人に良いことをし何も当てにしないで貸しなさい、そうすればたくさんの報いがあり、意図高き方の異なる、意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。イエス様がここで約束してくださる報いっていうのは、それこそ何者、どんなものを捨てても私たちが喜んで受けたいと願う、そういうご褒美。じゃあ何か、そうすればたくさんの報いがあり、意図高き方の異なる、ここですね、神のことされるという、そして神と永遠に共に生きるものとしていただける、神との交わりの中に永遠に私たちが歩むことができるものとさせていただくということ。しかもイエス様はこう言われますね。意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。神は恩を返す人だけに情け深いんじゃないんですね。返してくれるからやってやるってんじゃないんですね。恩を知らない者にも悪人にも情け深い。だからこそ人を愛することができないような私たちに対しても、意図高き方の子と呼ばれる道が開かれるっていうことですよね。開かれていると言っていいんでしょうね。あなた方の父なる神は慈悲深い、愛を生きることができないあなた方の心の痛みをご自身の痛みとしてそういうしてくださる、そういうお方だとイエス様は言われた。このことをはっきりと知った時に、私たちは初めて自分の人生というものを、それこそどんなに大きな計りで計っていただいているかということを実感できるんじゃないかと思いますね。私たちは計る計りを大きな計りで計られている。だからこそ私たちも他の人を大きな計りで計ることができるようになるっていうことですね。だからこそイエス様は続いてこう言われました。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、 あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。恵み深い神様が約束してくださっている天の大きな報いを本当の意味で知るときに、私たちはこの地上の人生において自ら進んで喜んで人に与える生き方ができるようになる。その時、本当に不思議なことですが、人々の間でも愛の報いがこう満ち溢れてくることができる、満ち溢れてくるようになる。イエス様が約束していてくださるような神様の慈悲を、愛を映し出すような、そういう愛の交わりが家庭でも教会でも、いや皆さんが行くどこにおいても気づかれていく、そういう世界を私たちは体験していくことができる。その約束がここに記されているイエス様の約束であるということを心に留めておきたいと思います。一言祈ります。